清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて保健医療学部理学療法学科教授で副学長稲田光雄先生に聞きます。
先生はですね、保健医療学部理学療法学科の先生でありながら副学長という看板も持っていらっしゃるという稲田先生なんですけれどもね。はい、でしかも創造大学とあんまりくっつかない方も多いと思うんですけども、林学、森作りとかそういったことを若い頃は専門にされてたと。
そう
ですね、はい、いうことですね。今日も収録する直前に稲田先生と随分新城の山のことで盛り上がったんですけれど先生はもともとご出身はどちらなんですか？
僕は京都のですね、はい、まあ、町の真ん中に生まれたんですけどもね、はい、うん、だからあまりそういう森林とか山とかあんまり関係なかったんですけども、
確かに京都も山ありますけど、
うんうん、そうですね、
町中はあんまりなさそうです
もん
ね。
盆地ですからね、うん、まさに何もないところで生まれました。
私京都出身って聞くとどうしても清水寺とか近かったですかって聞いちゃうんですけど、
僕の近くは西本願寺です。
あ、西本願寺がご近所。
そうですね、西本願寺にですね幼稚園がありまして、うん、はあ、そこの幼稚園に行ってたという、
すごいですね、
そういう感じです。はい、
ああ、じゃあ京都生まれで、
はい、そうですね、
京都の歴史に囲まれて、
まあ歴史には囲まれてですね、ほとんどどこも行かずに、あれしてましたけど、
育った稲田先生、はい、この辺の東三河の子供たちって小学校6年生の修学旅行で奈良京都行くんですよ。
そうですね、
京都の子は小学校の修学旅行はどこに行くんですか？
僕の時はですね、お伊勢さん、
あ、
お伊勢さんにね行きましたね、はい、
伊勢神宮に、
はい、そうですね、まあ今はもうちょっと遠くなんですかね、ちょっと僕はわからないですけども、うん、そしてまあ中学校は東京ですね。
あ、それはこの辺の子と一緒なんですね、はい、東京の子たちは大阪の方行くって言いました、ね、奈良京都かね、中学校で、じゃあ京都の子たちはお伊勢さんに行ったんですね。
そうですね、かつてはですね、まあ うん、今もかどうかちょっとわからないですけど、はい、
そうなんですね。で幼い頃京都で生まれになって京都で育って、はい、でそのままずっと京都っていう
わけですね。そうですね、そういて大学院の時から名古屋に行きましてですね、うんうん、それで名古屋で、まあ5年ぐらい行って、その後島根大学の方に、まあ、就職していったというかですね、
は
あ、そこで14年5年ぐらいでしたかね、いて、それでこちらの方にお世話になるようになったということですね。
はあ、島根も随分じゃ長かったですね。
島根長かったですね、はい、
行き来してるのが大体関西の方か愛知かって感じなんですね。
あ、そうですね、そうですね。
東京の方とかには行かれたことはない。
東京はなかなかご縁がないもんで
またなぜ島根にいらっしゃって先生この豊橋に来られたんですか？
あ、そうですか、それちょっとあれですけど、まあ養子でこっちの人と結婚したもんで、
それ
で
なるほどね、ま
あ、その関係で、
はい、
ちょうど相手のですねご両親亡くなられて、こちらの家をですねどうしても継がないといけないということで、うん、こちらに戻ってきた。
ああ、じゃあ奥様とご結婚されて島根の方からこちらに。
あ、そうですね、うん、まあ、その時に、まあ、前の理事長ですね、うん、今の理事長のお父さんですけども、まあ、お願いしてここに入れてもらったというのが、まあ、あれですね。
で今は創造大学で数学や統計学。
あ、そうですね、まあ、その辺とかあと環境の話ですね、はい、う
ん、島根から初めて豊橋に来た時に豊橋ってどんな町だと思ったか覚えてらっしゃいますか？
その前名古屋にですね、うん、まあ、結構いましたので、ね、まあ、大体その愛知県のあれは分かってたんですけどもね、うんうん、まあ、それでもまあ豊橋ゆったりした町で、まあ、いいんじゃないですかね、本当に。
京都の京言葉っていうんですか、うん、
はい、
すごいこう柔らかい、なんとも言えないこう独特な世界があるじゃないですか、
はいはいはい、
それに比べてよくね三河弁ってダラーって言ったりとか ね、ジャーンって言ったりして怖いって言われるんですけど、うん、それに恐怖を覚えたことはないですか？
いや、まあ、そういうことは 特になかったですけども、はい、まあ、大体もともと京言葉といっても、まあ、そういうものが使えないですからね、僕自体は、うん、まあ、いわゆる関西弁という形で、まあ、もう一つ行儀いい言葉は使ってないと思いますので、まあ、どこ行ってもまあ同じようなもんじゃないですかね。
でも関西弁ってやっぱり京都って、うん、ちょっとイントネーションとか全部違ったりします
よ
ね。
ちょっとでしょうね、まあ、でもまあ、うん、僕らの世代以降はもうそれほどあるじゃないですか、厳密に変わることはないと思いますけどもね、うんうん、ま
あ、でも今こうやってあの稲田先生とお話ししてっても時たまこうイントネーションで京都の方だなっていうのが
やっぱりそうですか、ね、
大阪の方とはちょっと違うなっていうのはね、 ありますね。
あ、そうですか。まあ、なかなかね、まあ、二十何年いたもんでやっぱり抜けませんね、うん、
でももう豊橋も
豊橋も二十何年ですね、
なので、うん、生まれになったところと同じぐらいの年数、ね、豊橋に、
はい、そうね、はい、
今もうお住まいになってると、はい、そうです、いうことなんですよね。じゃあもうすっかり豊橋市民ですね。
そうですね、あの子供が小さい頃はそうそう、あの PTA とかですね、うん、あいなもんもさせていただきましたしね、本当に豊橋にずっぽりという感じですね。
あの副学長先生とかってこう偉い先生って言われるとちょっととっつきにくいイメージがあるんですけど、稲田先生ラジオを、ね、お聞きの皆さんにご覧いただけないのが残念です。すごくあの笑うと優しい感じのジェントルマンなんですけれども、先生あのお休みの日とかは何されてるんですか。いつも
休みといってもね、それ大したことしてないんですけど、うん、まあ、あの畑がねちょっとあるもんでね、その畑をですね面倒見ないといけないもんで、
はい、
うん、その畑とあと庭木の手入れですね。
あ、
庭木もちょっとあるもんで、
うんうん、
そればっかりですね。だから木に登って枝切ったりですね、うん、あとはあの畑耕したりとか、まあ、そういう感じですね。
あ、先生あの大学で林業を、ね、学ばれてたっていうことなんですけど、うん、お休みの日はやっぱり木に携わ
る。そうね、もう大学時代それほど 山は行ったんですけども、木には登ってなかったんですけども、ね、うん、こちらに来てからの方が木に登ることは多くなりましたね。
もうあれですね、腐れみたいなところがありますね、木とはね。
そうですね、多分そうでしょうね。
街中に育った稲田先生が今はもうすっかり木と仲良しという、ことなんですね。
はい、
はい、さあ、あのそんな創造大学なんですけれども、実はこの保健医療学部理学療法学科をあの卒業された卒業生が、うん、今また学校に戻ってきてると。
そうですね、あのこの大学、まあ、あの毎年60人の定員でですね、あの理学療法学科入学を受け付けてるわけですけど、まあ、その中からですね、あのもうすでにですね2人の先生がですね助手となってですね、まあ、大学の方に戻ってきていただいているという、まああの1期生の先生とですね2期生の先生がですね今もう実際にここで助手でですね働いていただいている。これぐらいの規模の大学でなかなか研究者にですねなるのは大変で、まあ、理学療法士になってですねその各施設病院等でですね働いている方はおられるんですけども、まあ、あの研究者としてですねその継いでいくというのはなかなか難しいんですけど、まあ、たまたまですねこのもうすでに2人、あとまたあのそれぞれの病院等にも行かれてもですね、この保健医療学部の中のですね健康科学部の大学院というのがあるわけですけど、そこに来てまたあの勉強されている方もおられますね。
あの大学に戻ってきたっていうと、先生また違う学科で受験して入り直しましたっていうわけじゃなくて、
はい、そうですね、
一回まあ卒業という形を取って、
そうですね、それで実際に働いておられて、はい、その後またあの助手としてこの大学にまた戻っておられたということで、うん、まあ、研究者の第一歩を、まあ、歩まれてるという感じですね。
1期生2期生の先生が戻ってこられてるっていうことなんですけど、ね、もう理学療法学科もできてどれぐらいになりますかね。
10年ぐらいじゃなかったですかね。
あ、はい、まあでも それぐらいですよね、はいはい、
そうね。
なので当時の1期生2期生の先生が、
そうですね、
まあいい年になって、
いや、まあいい年でもなくて、だからまだまだ若くてですね
若者ですよね、
うん、これから、まあ、あの理学療法ですね、やっぱり、うん、あの医療とかもですね、まあ、あの地域とですねやっぱり地域にいかに貢献できるかというのが、まあ、この大学のですね、まあ、あの本部の一つだと思っているわけですけれども、まあ、その中でですねその地域の方がその医療だけではなくて、まあ、研究の方にもですねまた来られるというのは非常に、まあ、喜ばしいことかなというふうに思っています。そのままあのここで研究ずっと続けられるのかどうかは、まあ、将来のことで分かりませんけど、また地域に戻られてですねあの医療に携わられてもですね、まあ、こちらでの経験がまた生かされるのかなというふうには思ってますけどね。
もちろんあの皆さんが町に出て行った時に各医療機関なんかで卒業生、創造大学の卒業生として第一線で活躍されている理学療法士さんもいらっしゃる。
そうですね、そういう方もたくさんおられます ね。
だって年間60人ですもんね。
年間60人、まあ、あの年間60人受け入れて、まあ、必ずしもですね、ここがちょっと残念なところですけれども、まあ、60人がまるまる卒業できるかというとですね、やはりあのそれなりのですね、国家試験等がございますので、まあ、何人かはちょっと、1年2年遅れたりしますけれども、まあ、そういう形で出ていって、まあ、活躍していただいているという感じですね。
なので医療機関行って理学療法士さんに、ね、あの出身大学どこですかって聞くと、少なからず創造大学ですっていう理学療法士の先生たちもいるわけですよね。
そうね、そういう方が、まあ、あのここら三河とですね、うん、それからあと、浜松、静岡ですね、あちらの方にも、まあ、たくさんおられると思います。
ね、いらっしゃるということなんですね。で、もちろんそれで大活躍はされてるんですけれども、そこにとどまらず研究者としてまた創造大学に戻ってくるということ。大学に戻ってきて、じゃあ今その先生たちを研究されてる。
そうですね、今研究されてですね、あの、一人の先生はですね、またマスター終わられて、いわゆる修士ですね、修士終わられた後、これからあの博士課程に行かれるということで、あのその人は浜松の人なんで、ですから浜井ですか、浜井の大学院の方にまた働きながら行かれるという形になるみたいですけどもね、
まあ、そうやって優秀な研究者も育っていっているのがこの創造大学。
そうですね、まあ、その辺はあのなかなかこれぐらいの規模でですね、まあ、そういう研究者を育てるのは少ないと思います。
あの私たちこう地元にいると創造大学大きい学校だなと思うんですけれども、あの一般的に言うとそんなに規模としては大きな方ではないんですね。
まあ、どちらかというと小さい方から数えた方がいいぐらいじゃないですかね、うん、やはり、まあ、ほとんどの大学さんはやはり1000人では少ないですね。やっぱり3000人以上ぐらいが、まあ、中規模、そして、まあ、数万人というような大規模校、ね、そういうのがあります。まあ、実際、今、あの、日本に777ですかね、大学というのがあるそうなんですけども、うん、まあ、その中でも、まあ、うちの学部、まあ、経営学部と保健医療学部ですね、2学部で、まあ、これぐらいの人数というのは、本当に、まあ、小さい方の大学だと思いますね。
まあ、でもその中にあって研究者が出てるっていうのはすごいこと。
そうですね、この、まあ、あまり歴史も、まあ、10年ぐらいの中でも生まれてるのは、まあ、ちょっと自慢のできるところかなというふうに思ってますけどもね。
まあ、普通だったら大学卒業したらね、もう勉強なんか二度とごめんだって言うんでそのままもうせっかく資格取ったんだし、それを生かして職場で活躍するぞって思うんですけれども、うん、研究者になる皆さんはもっともっと良くしていこうということで、
そう
活躍をされるわけなんですね。
そうだと思います。
はい、素晴らしいです。で、あの先生はまだまだあの創造大学で今後こう活躍されると思うんですけれども、どうですか、あの毎年こう卒業していく学生たちを見ながら、あの昔とは変わったなとか。
あ、昔なんですかまあそれは確かにね、まあ、少なからず感じるんですけど、まあそれなりにですね、まあ、あの入学した頃はですね、ちょっとやんちゃでもですね、やはりまあそれなりの医療人としてそれぞれ卒業していくもんだなというふうにはですね、うん、感じますね。
で、実際にあの各医療機関なんかでね、活躍している学生さんもいると先生も嬉しくなりませんか。
そうね、確かにそうですね。
はい、というね、先週と今週はですね、創造大学保健医療学部理学療法学科の、先生でもありますし、創造大学の副学長も、されております、ま、林業を昔は専門とされていたんですけれども、今数学や統計学を教えていらっしゃるといいですね、稲田先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学大学院健康科学研究科の青島めぐみです。稲田先生とは今あの助手のお仕事を私はさせていただいてて、あの教員としてあの学生に教えるという同じ立場から関わらせていただいています。その中で私が昨年卒業したばかりということもあって、なかなか大学のシステムとか、あと先生方の対応とか、まあ、社会人としてもまだまだ未熟なので分からないことがたくさんあって、こう 敬語もままならないですし、すごく苦労した部分はあるんですけど、そういった時でも先生はあの普段通りに学生の時から変わらないように接してくださいました。最近ではちょっと言っていいのか言われちゃいます。あれいいですか、本当に息子さんをの嫁に来ないかみたいな誘われたりもします。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週は幼児教育保育科教授岡本雅子先生を紹介します。お楽しみに。